皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフォイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年4月17日にミンフォイネットで発表された釈迦牟尼仏8、9という内容です。それではお聞きください。釈迦牟尼仏8、9仏家の人物参考資料8、諸天法輪を回し五比丘を救い再度する。釈迦世尊が浄土を遂げる直前に宿命通という効能によって十方三世、過去、現在、未来のすべての出来事を知り、自分自身とすべての衆生が過去にどのように生き死んできたかが分かりました。釈迦牟尼仏が成仏した後、7日間黙座し、心の中で阿羅仙人と伽藍仙人の2人の仙人について思いました。彼らは賢明で悟りの深いものであり、私の性法を聞くことができたかもしれないが、すでに亡くなってしまいました。世尊は座を立ち、六葉に向かいました。途中で下道ウパカの称賛を受けました。また、戦場下で7日間入場しました。六夜音は古来、修行者たちの正常な修行の場所で、木々が茂り、カカが繁茂し、鳥獣が群れをなし、自由に飛び交っています。しかし、現在はたった5人だけがそこで苦行しており、ブッダが近づくと、彼らは自然に立ち上がり、出迎え礼拝しました。仏は、今、私は小学の仏化を得て、心は虚空のようだ。知っておくべきことは、苦行の形で修練すれば、心が必ず乱れ、安易な環境であれば、情に執着するだろう。これら両方は修練の正しい因ではない。苦しみと安易を捨てて、中道を行くことで、心は静かに安定し、八正道を治め、生死の苦海を超越できると言いました。5人はこの教えを聞いて非凡なることに感服し、頭を下げて懺悔しました。そして仏は彼らに法を説きました。9、夜叉が出家し、豪族が帰依する。その時、ハラナ国の9以上には、巨富な家の息子である夜叉という名の青年がいました。彼は聡明で美しく、全国一の富豪であり、贅沢な生活を送り、王宮に匹敵する富と権力を持っていました。ある夜、夜叉は多くの歌や踊りを侍女たちと楽しんだ後、ろうそくを消して眠りにつきました。深夜に目を覚ますと、昼間美しいと思っていた侍女たちが、髪は乱れ、目や口はよだれを垂らして、汚れていて不快でした。これは、夜叉の善根が成熟した結果で、世俗の快楽に対して嫌悪感を抱くようになったのです。そこで、彼は一人で衣服を身につけて、ベッドを離れ、外に出て、ガンジス川を渡り、六夜音にやってきました。遠くから釈尊の威厳ある姿を見て、心から尊敬し、すぐに仏の前に行って、五体統治で礼拝し、如来の慈悲による救済を請いました。仏は彼に法を説きました。夜叉は喜んで聞き入り、世尊に出家を許可してもらいました。翌朝、夜叉の家では、息子夜叉の姿が見当たらず、父親も心配で焦って自ら出かけて探しに行きました。六夜音にたどり着くと、仏は彼が初めて眼子を出家させたことで悲しむだろうと知り、初めは彼ら不死を合わせませんでした。夜叉の父親が仏に会って法を聞いた後、彼は道元を開き、シュダ音化を得ました。その後、 仏は不死を合わせ、父親は息子が出家したことに悲しむどころか喜び、彼の出家が認められたことに感謝し、自分自身も仏道に入れたことを喜びました。そして仏の前で三帰依や五戒を受けました。仏法の中で出家して具足戒を受ける僧侶を比丘と呼び、男性を指します。女性は比丘尼と呼ばれます。幼年で出家して八戒を受ける場合は、男子は沙弥、女子は沙弥尼と呼ばれます。在家で五戒を受ける場合は、男性は乳母足と呼ばれ、女性は乳母衣と呼ばれます。これらの比丘、比丘尼、乳母足、乳母衣を総称して四種と呼びます。そして夜叉の父親は釈迦仏法における最初の乳母足であり、最初に三宝に供養されたものでした。夜叉には50人の親友がいました。彼らは皆豪族の息子であり、夜叉が仏に出家したと聞いて、夜叉が豊かで自由であり、才能に優れているにもかかわらず、世俗を離れて出家したことに感銘を受け、我々も世俗に固執する必要はないのではないだろうか、と考えました。そこで彼らは一緒に仏のもとに行き、法を聞いた後、一斉に手打音化を得ました。彼らは仏に出家を許可され、剃髪を受けた後、師弟の教えを受けました。後に彼らはすべて阿羅漢になりました。この時、釈迦仏のもとで修練する56人の阿羅漢がありました。仏は彼らに各地を旅して、修行を強化し、仏教を広めるよう指示しました。釈迦仏自身は、マガダ国へ衆生を救い再度しに行きました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフィネッテのウェブサイト jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフォイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。